最大者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
ということで、
はい。
令和、一発目の、
はい。
はい。更新であり、
はい。
収録日も、もう令和になった日ですね。
そうです。
今日は。はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。して、何も変わらず、アニメの話をするという。
そうですね。
全くこう、なんでしょうね、令和感のない、
いや、元年もよろしくお願いいたします。
まだ平成気分でな。
はい。もうね、何も変わんないです、ね。
そうそうそう。でもなんか気分的にはもう、なんかお正月気分ですよ、ね。年明けの。
そうだったよな。昨日、行く年来る年見てたんだもんな。なんか
そうでしたね。
本当テレビとも回してもみたいなのやってた、ね。
そうそうそうそう。
もう僕の頭の中では、ちゃん、ちゃかちゃかちゃかちゃんが流れてます。
俺だから慌ててわしの宮行かなかったと思って。
恒例のやつ。
そうそう、行く日だ行く日だ。何してんだ俺とか思って。
行ってもいいんじゃないですか。
なんかやってたんじゃないですか。
もしかしたら。
出店ぐらいはちょっと出てそうですけど。
ね、まあそんな感じでですね。はい、ということで、まあ、まあ今期アニメの話なんですけれども。
はい、
まあやっぱちょっといろいろ見ててですね、はい。やっぱいいなと思うのもいっぱいありました。はい、やっぱ鬼滅の刃はすごいですね。
おお、
はい。なんでしょう、クオリティも、その動画的なあれもすごいですし、話もいいですし、なんかこう、女の子も可愛いですみたいな。三拍子揃ってるみたいな、ね。
それが三拍子なのかは分かんないですけど、まあまあ、まあでも分かります。
そう、でもまあ話自体ハードだもんね。
そうですよ。
そうなんですね。僕
まだ見てない。
はい。
なんかね、まあ俺も原作は読んでなかったんで、はい、まあアニメで、なんでしょう、まあファーストコンタクトだったんですけど、はいはいはいはい、まあ山に住むちょっと炭焼きの一家がいまして、
はい、
で、その、まあ長男か、炭治郎っていうのが、里にこう炭を売りに行ってるうちに、間に家族がそのまあ鬼に殺されると、
は
い、で鬼っていうのがまあな、まあ、言ってみればゾンビみたいな感じで、こう、まあ、基本的にその鬼は人を食うんだけれども、噛まれると鬼にもなってしまうっていうことで、家族はほとんどもう食い殺されてたんですが、
はい、
あの妹の禰豆子っていうのだけ、まあ、噛まれてはいたけど、生きてたと、
はいはい、
でその禰豆子をこう運んで逃げようとしたら、やっぱりこう噛まれてたんで、こう鬼のような感じになって、炭治郎をこう食おうともしたりするんですけども、はい、なんかこの禰豆子は他の鬼とは違ってるような感じもあって、
うん、
例えばそこにまあその鬼になった禰豆子を殺すためにこう現れた富岡義勇っていう何じゃ鬼殺隊でしたっけ、うん、そのまあ鬼を殺す集団みたいのがいるんですけども、
はいはいはい、
その中の富岡義勇っていうのが来て、うん、こう禰豆子を殺そうとすると、
はい、
でも炭治郎はそれを守ろうとする、
うんうん、
で炭治郎もその義勇にこうちょっとボコってやられてたりしたら、
はい、
そのまあ兄である炭治郎を、うん、その鬼になったはずの禰豆子がこう守ろうとしたりとか、あれどうやらなんか
普通の鬼じゃねえ、
普通の鬼とはなんか違うような気がする感じがするってことで、はい、そのまあその富岡義勇にじゃあこの、人を訪ねていけ、その妹を連れてっていうので、うん
はい、
なんか第1話が終わるような感じなんですけれども、
はいはい、
結構ねやっぱセリフが重いんですよ、
うんうん、
いちいちね、例えばその富岡義勇が禰豆子を殺そうとしてる、
う
ん、炭治郎はやっぱりその強くはないですから、
はい、
もう土下座することしかできないんですよ。
うん、
どうか禰豆子を殺さないでくださいみたいなことを言ったら、義勇が、そんなことが通用するなら、うん、お前の家族は殺されてないっ
つ
って。うん。例えば妹を治す方法が、うん、鬼は知ってるかもしれないって、
うん。
でも、その、今のお前の土下座っていうやり方で、うん、鬼どもが言うことを聞いてくれると思うかとか、結構、確信をつくような重い言葉とかズバズバ来て、こうその端々にこう重さがあったり、その反面その義勇の心の声もなんか例えばこう炭治郎が泣いてるわけですよ、
はい、
そうすると心の中でもう泣くなと、
うん、
今そんなことしてる場合じゃないんだと、
うん、
でお前の辛さは俺が一番分かってると、
うん、
俺がもうちょっと早くここに着いてたらお前の家族は助かったかもしれないっていう重さも背負ってたりして、うん
はい、
結構ねやっぱ熱い少年漫画だなと思ってね、で、まあ、じゃあ、ここ行けって言われたところで、
はい、
まあ、それどこかっていうと、うろこ滝左近次っていう、天狗のお面をかぶった男性がいるんですが、はい、要はそこで、鬼殺隊に入るための修行をしろみたいなことだったんですよ。
うん。
で、1年間、まあ、 すげえ厳しい修行を受けるわけですね。うんうん、はい、で、最終的に、まあ、いろいろあるんですけれども、でっかい岩を、その刀で切れたら、
うん、
その、鬼殺隊の、そこに、まあ、試験というか、あの、入隊のあれを言っていい。だからこれが切れなかったらダメだ。ただ、そっから一切もう何も教えてくれなくなって、
はい、
ただずっとその岩を切ろうとする日々が始まりまして、
はい、
まあ、結果的には切れるんですよ。
はい、
で、切れた後に、その、うろこ滝が、
はい、
あの、天狗の人が言うのは、本当はお前を最終選別に、その、鬼殺隊の最終選別に行かせるつもりなかったって。
うん、
絶対切れないと思ってたから、お前を諦めさせるためにやったと、
うん。
で、実はその、うろこ滝は、今まで何人も、その、育てて、子供を育てて、
はいはい、
送ってたんだけれども、
はい、
みんな実は死んでるんですよ。
うん、
だから、もう、
行かせたくなかった、
ね、うん。子供死ぬのを見たくなかったから、
うんうんうんうん、
で、この、切れないと思っていたって、うん。でも切ったわけですよ。
うん、
そしたら、初めて褒めるんですよね。
うん、
よくやったんだと。お前はすごい子だって。そしたらもう炭治郎がボロボロこう、なんですか、こう胸を借りながら泣くんですよ。うん、
はいはいはい。
もう45のおじさんも、令和元年の夜泣いてましたよ。いやー、これはでもちょっと、なんか目が離せないですね。
ドラマがね。
ね、すごいよね。
ありますからね。
結構これはね。で、そんなシリアスな反面、
うん、
ちょいちょいテンポ的にギャグっぽいリアクションとかも挟んでくるから。
うん、はいはい。
殺伐とずっとしたくてちょっと和む瞬間とかもあるんだよね、
うん、
なんかリアクションとかが、
うん
うん、いやこれはねいいですよ、
うん、見てみよう。
で、女の子可愛いしね、
そして
さあ
待ってました、
イントロ終わり
待ってました。
でもね、まだそんなにいっぱい女の子は出てきてないんですけど、
はいはいはい、
まあ、例えば禰豆子っていうのも、うん、
はい、
もうなんかでも人を食べたい衝動は絶対あるんだけど、
うん、
それをなんかこう我慢してるような描写とかもあったりして、
見た目は普通の、
そうだね。普通。まあ、爪とかちょっと長くなってたから、う
ん。まあ、マニキュア程度の。
うん、
マニキュア
程度の。で、一応ね、人を噛まないためなのか、竹筒みたいのを、口かせみたくして、
は
い
は
い、で、体がね、鬼になったからか、でかくなったり、ちっちゃくなったりして、普段は日光がダメなのよ、鬼って。
はいはいはい、
だから、移動するときは、炭治郎のちっちゃくなってなんかカゴみたいのに入れて運んでたりもしたんだけど、
うん、
いや結構ね、その日光を怖がる仕草とかも可愛くて、
あ、いいですね。
なんかまだね、この、鱗滝さん家に行く前に、その、背負って旅してた時に、
はい、
まあ、洞窟で一夜を明かして、ちょっと朝になって出たら、いないと妹が、
うん、
あれどこ行ったって日光も出てるし、やばいっつって洞窟の奥探したら、穴掘ってちょこんと首出して、うん、困ったような顔して、何これと思って。あんな風に出てきたら俺不用意に噛まれちゃうよ。まあそんな感じでね、
はい、
ちょっと鬼滅の刃はいいですわ、
ね。はい。
うん。いいですね。
素晴らしい。
はい、
はい、
じゃあ私は、はい、まあ、ほぼそんな努力が一切ない系で言うと、賢者の孫。
あら、
あ、
出た、
努力しない。
もうあれですね、いわゆるナロー系の。
もう何ですか、中二の願望をそのまま具現化してます、ね、
だからあれでしょ、もう加工せずに、
そうですね、
素材の
なんか本当こうだったらいいなっていう作品ですよね。
そうそうそうそう。
もう俺こうなりてえみたいな。
ドラえもんよりもこんなことできたらいいな
と。本当にもうやってることもう一人ドラえもん。
自分で道具出して自分で解決して。
ソロドラ。
もうなんかもうブラック企業みたいなのにいた人が、うん、まあ。まあ、テンスラよろしく車に引かれて、
はいはい、
もう千子様現れないんで異世界に転生するみたいな、
千子様が現れない世界なんだろうって。
でまあ記憶を持ったまま赤ちゃんから育っていくみたいな感じですよね、はいはい、
でまあすごい大賢者、その世界の英雄に拾われて、
たまたま、
でまあ、
たまたま、
たまたま、それもたまたまです。
たまたまそっちの世界の魔法というのはそういう映像じゃなくてイメージさえできればいいから、
もう その領域に立ちた
んですね。もうこっちの現実の世界を知っていれば炎を出すなんてたやすい、たやすく出せる。
はあ、なるほど。
もう15歳でもう普通に魔物退治をしてみろって言われたら、剣を超振動で硬くしたり、うん、靴から、噴射でバシューンって移動したり。
飛べるやつ。
そんな発想を持っている。
はぁ。
超無双。そいつが今度、 学校に入るっつって。
あら、常識を教えよう。
常識を教えよう。はい。学校入ったらみんな魔法ほぼできねえの。
まあ魔法のね、できるできないでちょっと差みたいなのができるから。
で、一応まあエリートが来るような学校なんですけど、うん、なんかその石の、なんか土属性の魔法って言ったら、ね、うん、なんか石つぶてがプツプツプツって見つかる程度で、うん、風の魔法って言ったらふわーみたいな、うん、炎もちょっとボツみたいな感じです、うん、じゃあ、あなた噂は聞いてますから力を抑えて、この入社試験は、入学試験は、その、うん、目の前の的になんかちょっと魔法当てるんですって、うん、じゃあ力抑えてて炎ちょっと出したらボーン
出た
わやべえ俺そんなにいいんだよ、もうね、なんと感情移入のしや
つもう気持ちいいくらいですね、
寝る前に考えてるや
つよ、ね、もう未だに考えるよそんなことも、ね、
もうほんと幸せ、
ほんとね、
もうすぐ出会ったヒロイン絡まれてて助けて惚れられて
もう何でしょう、その素晴らしい脚本じゃないですか、もう
素晴らしいですね、ほんとに、
なんであんなことが現実に起きないんだろうな、
ちょっと重くはもうなりそうな感じもあるんですけど、うん、もう2話3話ぐらいでもう同級生の嫌なやつがなんか魔物に魔人化みたいなのして、うん、もう学校で暴れてで普通に首跳ねて殺すんですけど、もうこうするしかねえみたいな感じで、でもね、なんかまあ同級生とかこれ引くんじゃんと思ったけど、まあ、なんかよくやったねみたいなあれ
やることなすこと
ヘラヘラして、なんか次から部活作ろうぜみたいなこと言ってましたこれなんだこれ
って感じなんですけど、多分それを操ってる黒幕みたいなのがどっかに、
ね、いるっていう感じなんですけど、まあ、同級生一人可愛い子言ってました。
おお、なるほどいいっすね。
なんかメガネのね、あら、まだ目立たないんですけどね、あらなんか S クラスみたいな、うん、その
能力がすごい、
すごいこうばっかりのエリートクラスなんで、割と人数少なめなんで、うん、これからまあみんなを掘っていくのかなと思うと、見どれ楽しみで、はい、どんな無双を見せてくれるの
かいいな
大人も一目置いてます
からすげえなー、
ね、いやなんかもう楽しいですね、うんうん、
いいね、ストレスたまらなさそう、
ストレスが本当にストレス抱えてる人が作ったのかなって思うぐらいの。
千子さんにしろ。
千子さんでしょ。逆の、こういう癒し系もありだな、みたいなね。もう妄想喧嘩アニメというか。
でも本当に夜中とかそんな想像してたもん
ね。そうですね。いや本当スカッとしますね。ちゃんとイケメンに生まれ変わってるし。
いいなぁ。
いいですね。
いいなぁ。
いいなぁってなっちゃう、ほんと。いいアニメですね。
なるほど、いいですね。ケンちゃんの番
組。はい、面白いですね、あれ。
さあ、松崎さん。
はい。じゃあ僕も、はい、何も考えずに見れるアニメを、ちょっと一つ。はい。信長先生の幼妻。
あら、これもなかなかの。
見てない。
これもなかなか。
双葉アニメっていう枠。
はいはい、女子カウ生
と、女子カウ生と、超可動ガール6分の1と、この信長先生の幼妻。
なんかもうあれで一番組って感じですね。
そうですね。
なんか独立したって感じより。
その双葉社の、月刊アクションで連載してる、ね、双葉アニメっていう枠の名前なんですけど、信長先生っていうのが、まあ、その名前の通り、織田信長の、要は、祖先というか、血筋の。
ああ、はいはいはい。で、織田信成ですね。
あんな違う世界線かな。もしかしたら。
あんな泣くかどうかわかりませんけども、織田信長、名前も織田信長。
ほうほうほう。
漢字がちょっと違うんですけど、はいはいはい、信じるに、永遠の永って書いて信長っていうのが、まあ、先生をやってると。うん、中学校の先生か、うん。中学校の先生をやってるんですけども、はい、そこで、突然、家の蔵から、美少女が、幼女が、降ってきて。
家の蔵に美少女いたら、ちょっとした事件だ現代に照らし合わせると。
降ってきて、うん、で、その降ってきた美少女というのが、うん、斎藤貴長っていう、うん、本当その織田信長、その昔の織田信長の正妻だった、うんうん、この、その契りを交わす前の段階で、うん、今夜、その正式に婚姻をするよ、みたいな感じのところで、なんかタイムスリップしてきてしまって。
だから向こうも本当の信長を見てないんで。
そう、知らない。
あ、なるほど。
知らない状態で、まあ、昔はそういうの
を。信長って人と結婚するんだっていう事実だけを知って、
う
ん、
そうそうそう。
で、織田信長だ。 って言われたら、うん、そうですって答えるんで、はい、そしたらまあちぎれを交わしましょうっつって服を脱ぎ出すっていう
話が早い、
はい、ただこの織田信長先生、
うん、
先生であるプラス、
うん、
その子が確かまだ14、5を数えで、
まあまあね、
この世界では、うん、女の子は16にならないと婚姻できないと、
うんうんうん、
手を出してしまったら、うん、アウトだっていうことになって、
うん、
手を出せないっていう状況から繰り広げられる、ハーレムアニメ。
なるほど。はい、
またいっぱい先生を好きな子出てくるから
ね。そうですね。
そう、
なんかちょっと1話の時点でちょっとその頼りない、パッと見な割と頼りない感じの先生なんですよ。ちょっとオタク気質もあったりとか、
うんうんうん、
で実際ちょっとなんかハーレムものが好きだみたいなことを言って、ちょっとオタク気質のある先生なんですけど、
はいはいはい、
それをちょっと気にかけてるちょっとおとなしめの女の子がいたりとかして、
メガネっ子、
そうチラッチラッチラ、その授業中、うん、その
生徒さん、
生徒さんがいたりとかして、
その生徒さんだって結婚したらアウトの年、ね、
アウトなん
ですよ、どっちにしろ、うん、どっちにしろ
で、まあで、まあ、好かれてるっていうのがあるんですけど、うん、その、まあ、服を脱ぐと。
うん、
そしたら、まあ、謎の光みたいなのが、
うん、あそれは
普通のアニメ出てくる
でしょうかね。
このアニメの何がすごいかって、謎の光じゃないんですよ。うん、脱ぐでしょ、その、機長が、うん。すると、体が発光するんですよ。
もうね、光が差すんじゃないんだ。
体が
ピカーンってなんか、
セーラームーンが変身するの
みたいな、ほんとそんな感じです。体がなんか、なんか SS レア当たる時のあの虹色みたいな感じで光り出して
例えがいいね
なんか見えないんですよそこでなんとかぼやかしてるみたいな、
うん、
この隠し方、
はい、
今までないぞ、
うん、
木魚の時代が終わる
木魚の時代そんな長くないあれしかあれでしか出てこないけどな木魚バチ当たりモザイク
、まあ、その他にもね、なんでここに先生がコラっていうの
を感じ
てますね、
はいはいはい、
隠し方大喜利も、
ね、確かに
ここまで来たかっていう、
うん、
いやでも信長見たけどぶっ飛んでますね
飛んでますね、
なんか一番新しいやつかな、裸見せる大会みたいな、
そうですその近所が、
はい、
学校に編入するんですよ、
はいはいはい、
常識も教えないと、
ね、
この世の、この世界の、
はいはい、
そしたらそのさっき言ってたチラッチラ気にかける女の子の、うんうん、女友達みたいなのがいて、うん、あんた先生に何色目使ってんのよみたいな言ってくる子がいるんです、
うん、
で、いや、そう、で、機長っていう子は割とズバズバ言う子なんで、
うんうん、
で、その、割と言い返したりとかして。
うん、で、許嫁だってのも言っちゃうんだよね、
そうそう
みんなの前で。
結婚するみたいなこと言っちゃって、
うんうん
うん、ちょっとあんた、この子はね、先生のことが好きなのよって言って、
うん、
言わないみたいな顔をするんですけど。
もうカオス。
そしたら、わかったっつって、
うん、
セクシー対決よっつって。
なんで、
なんか一足飛ぶ。もうちょっと、もうちょっと話し合いがあるはずなんで、そこまでたどり着くのに。
その教室に先生を呼んで、うん、先生が扉開けたら、二人が素っ裸で待ってるっていう。うん
もう何でしょうあのバブル期の風俗です
ノーパンしゃぶじゃん、
そうそうそう
そう、その生徒さんは素っ裸は恥ずかしいんでパンツだけ履いてますね
変わんないよ、変わんないよ、
で、あのパンツの部分はちゃんと発光してないんですけど、うん、
あ
他の部分が発光してる、
してる、
あのそんな手の込みをいるかなっていうそういうのも含めて面白い、
すごいな、
で俺ね出かけにね、はい、ババッとそれは見たんで、
はい、
あれだって最後の方でちょっと、はい、その信長先生が、はい、多分憧れてるんだよね、あの先生、
はい、先生、はい、
あの同業
同僚の
いるんですね、
その三人みたいな、
そう、
はいはいはい、
その先生もその部屋に入ってきたんだけど、
うん、
俺もその間に何があったかちょっと自分で把握してないんだけど、
はい、
なんか裸になってたような気がするあれ何があったんだい
何が
俺はちょっと記憶がないんだけどそこまで
ルパンみたいなすぐ飛び込んで
るねスポンみたいない
やあれはなかなかですな、
すごい、
いやこういう頭空っぽにして、
ね、まあ1個10分とかですもんね多分、
う
ん、
そう
ですね、これは10分ぐらいですね、はい、
うん、ほんじゃもう一つ作品ちょっとされていいですか、
はい、
その同じ枠です、
はい、
双葉の、
はい、
まあ、女子高生とか言って女子高生ですね、
はいはいはいはい、
やっぱちょっと、まあ、原作から好きだったんですけど、
うん、
まあ、サイレントの、
はい、
コメディみたいな感じなんですけども、うん、やっぱりこう、まあ、僕多分なんかで言ってたと思うんですけど、まあ、三人娘が、うん、まあ、主人公なんで、はいはい、でその中でも一番目立つ ももこちゃんって言うんだけど、はいはいはいはい、やっぱこの子のこの転生の、なんでしょうね、こう、魔性というかですね、うん、あの、まず、1話ちょっとざっくり言うと、はい、どんな話だったかっていうと、はいはいはい、あの、一番最初冒頭で、あの、電車に乗って帰ってるんですよ、ももこちゃんが。うん、はいはい、したら、その、ももこちゃんを見て、あの、サラリーマンが、うん、えみたいな顔になるんですね。
対面に座ってる。
で、そこから、ちょっと回想じゃないですけど、うんうん、学校で何があったかって。うんうん、で、学校放課後に、あの、ももこちゃんが、うん、あの、誰もいない教室で、あの、なんか机並べて寝てるんですね。はい、そう。で、なんか足もパッカパッカパッカパッカ開いて、うんうん。で、そこにも、あの、まゆみちゃんとか、しぶみちゃんとかが来て、うん、まあ、太ももで挟まれる、
はいはいはい、
足開いちゃダメだみたいな攻防があって。う
ん、それもなんだって話なんですけど。
それをサイレントでなんだ、
あれ環境ビデオだから。で、あの、要は蚊が飛んできたんですよ。
はいはい、
で、蚊がなんか太ももに止まって、うん、刺すかなんかで、ももこちゃんがその蚊を叩こうとしたと。パチンと叩いたら蚊は逃げちゃって、はいはい、で、その手形がくっきり、
うん、
太ももの後ろについてたのを見て、サラリーマンがびっくりするっていうような話なんですね。
はいはいはいはい、
まあ本当にそういうようなふわっとした日常なんですけど、やっぱね、俺この、結構たまに今後も出てくると思います。この、電車の中でサラリーマンと、ももこちゃんが人絡みするっていうのは、今後も多分増えてくると思うんですけど、あの、3話にあったやつが、また抜群だったのが、座席にももこちゃんが座ってるんですよ、
はい。
で、サラリーマン立ってるんですね。うん、で、ちょっと。
同じ人なの？
ね、基本一緒だったかなと思う。違ったかもしれないけど。
声優さんは一緒なんですよね、多
分。あ、じゃあでもね、毎回一緒なのかもしれない。
あ、そうだ。多分声優さん名前一緒だった気がする。
はい。
あ、知り合いなんですよ、これ。
あ、そうだ。よろしく言っといて、はい。羨ましいって。で、こう、釣り川に立って寝て、立ったら、ちょっと眠いと。
うん、
で、うとうとしだして。で、これはいかんって言うんで、その眠気覚ましの、ガムを取り出そうとしたら、
うんはいはい、
まあ、カーブか急ブレーキか、
はい。
で、
はいはいはい、
ガタンと揺れて、
はいはい、
ガムをポトッと落としたら、ももこちゃんの太ももに板ガムが、スポッと入って、
はいはい、
えぇ、ー、ってなるわけじゃないですか。それ落とした方も。
はい、
したら、ももこちゃんは、割と、はい、んってなって、はい、何の、なんでしょう、恥ずかしがることもなく、
はい、
そのガムを、どうぞって返すわけですよ。
はい、
でも、やっぱりその周囲の目も、周囲もびっくりしてるんですよ。
そうそうそうそう、
で周囲が、一回、女子高生の太ももに入ったガムを、果たしてこのサラリーマンは受け取るのかみたいなことにもなってて、
はい、
で、そのサラリーマンは、あ、いいよいいよと、
うん、
ごめんねって君食べて、
はいはいはいはい、
でももこちゃんに言ったら、はい、ももこちゃんははっつって、うん、カバンゴソゴソゴソって言って、
はい、
お返しにクッキーを渡すっていうような、
はい、
まあそれだけって言っちゃえばそれだけなんですけど、
うん、
なんかね、
なんかいい子なんです
よ。そうなんですよ。
俺太もものももこちゃんずっと思ってて、
太もものも日ペンのみこちゃん。
ちょっとエロい子なのかとか思ってた
ね。いやいや、
可愛い。
なんかねギャルっぽい感じもあるんだけど、
そうそうそう、
ね。なんかねすんげえいい子。
な他二人がなんか大人しそうな感じだった、
うん。うん、でもなんか一緒になんかバカやる感じの三人組ですよね。
いやこの3話のそのガムは、まあ原作でも読んでたけどやっぱ動きがつくと。
おお、そうですね。
もう、ももこちゃんの太ももいいわ。
なんだこのピタゴラスイッチは。
そうそうそうそう。ピタゴラスイッチ。
ガム落としたら最終的にクッキーをもらうぞっていう。
すげえな。
あいつだったら胸に入るんだけどな。
そうです
ね。谷間に、いろんな谷間にガムが入る。
ちなみにそのさっきの、その信長先生役は、酒井光大さん。
あ、光大君。
うん。一緒に舞台やってた。
はい、
そのもう、ね、羨ましい限りだ
よ。羨ましいな。みんなエロいことしてんのか。
仕事だよ。仕事だよ。
本人じゃないよね。
プライベートであんなことしてるわけじゃねえ。まあ、そんな感じでですね。
はいはい、
まあ、今期アニメもいろいろ話していきますんで、
はい、
今後もいろいろ楽しいアニメの話をしていきたいんですが、
はい、
ビーバートは、
はい、
まあこれ恒例ですね。
来、
はい、ましたよ。うん、まあ、2019、
はい、
春アニメの3プラス1、
はい、
かっこ暫定を、
はい、
とりあえずは、
はい、
発表してみようじゃないかということで、
はい
はい、よろしくお願いいたします。は
い、いい扇風機つけます。
2019春アニメ3プラス1カッコ暫定の発表。
イエーイ。
はい、ということで毎回毎回この時期になりますと、
はい、
とりあえずこうアニメをザザザッと見て新版アニメを見て、
はい、
でまあ女性このキャラがなかなか可愛いんじゃないかっていうのを3名、
はい、
でこの男のキャラいいんじゃないかっていうのを1名、
うん、
あと場合によってはプラスアルファで人外枠というのを一応設けてはいるということで、
はいはいはいはい、
まあそんな感じでいろいろ発表していきたいというそういうコーナーでございます。
はい、
はい、じゃあなんとなくやっぱ出揃ってますか。
はい、
ま、でも ほんと暫定かなっていう気はしてますね。まだ、
そうね。
揃ってない作品も、なんかオープニングで見て、あれ、なんか可愛いなみたいなのもいますし。
まだオープニングスタッフだけ
の、そうなんです、
ね、仕事場に。
そうですね。出来たての店みたいな感じですよね。まあ、まだあと見れてないっていうのもまだ、
まあね、ちょっとあったりもじっくり見られてないのもあったりしますからね。
は
い、
そうですね。
じゃあまあとりあえず、はい、女性3名発表していきましょう。
はい、
じゃあ私、三平三平からいきたいと思います。
はい、
2019春アニメ暫定の3の発表ですね。女性3人。
はい、はい、
1人目、私今回まずこっちに入れました。世話焼き狐の千子さんの千子さん。
お
う、はい、これはアルファにしせずにこっちにしました。そして、2人目はですね、なんでここに先生がの小島かな先生。
はい。
はい。そして3人目。
はい。
この世の果てで恋を歌う少女ユーノの有馬あゆみさん。
ああ、あゆみさん。はあ、なるほど。
まあ、いろいろ後で。
ああ、ちょっと意外ですね。
あ、意外でしたか。
おお、はい。
なるほど、なるほど。
ちょっと、はい。
はい、じゃあ私とりあえずこの3人で、
はい、はい、じゃあ、あ、うん、はい、じゃあまあ
もう何の声、
はい、暫定でそんな悩むんだから
ね、はい、はい、吐いたの今何
毎日吐いてます
言わなくていい
ドイツ1人目、
うん、
ヤトコメちゃん観察日記、
うん、
ヤトコメモナカ。
おお、
2人目、川柳少女、
うん、
片桐山根。
おー、
部長ですね。
なるほど、
はい、
部長行きました。
はい、はい、3人目、僕たちは勉強ができない尾形律。
ああ、まあそうだよな、ね、
何がそうだよ
そうなんだって
で、
はい、さあ松崎さん。
はい、私、1人目、
うん、
僕たちは勉強ができない、
うん、
竹本ウルカ。
あ、まあこれは言ってましたからね、まあ、
言ってたんでね。
あ、でも、はい、もう分かる、うん、
はい、2人目、
うん、
なんでここに先生が、
うん、
小島かな。
おお、まあでもこの時点でなんでここに先生が出るってことはまだかな先生しか、
ね、
ま
あ、出てないので、
はい、
3人目、信長先生の幼妻星ヶ丘ゆり先生。
あ、
そのあの先ほど言ってました。
なぜか裸になるとね、
なってた疑惑のある僕もそこまで正直うろ覚えなんですけど、
俺が見たのももしかしたら願望だったかもしれない。家帰ってもう一回確かめ
て、はい、
はい、まあじゃあちょっと一人ずつ行っていきましょうか。だから被りは今回かな先生、
かな先生だけですね。
鬼、ね、の小島だけでしたね。
はい、
まああの千子さんに関しては、
うん、
ちょっとこれは致し方ない、もう俺がよく言う致し方ない、ね、
致し方ない。でもプラスアルファじゃないんですか。
なんかね、うん、ちょっと自分に厳しくしようかなと思って。
厳しく、
いや、ここで、
はい、
アルファもう暫定の時にアルファ使っちゃうと、
うん、
なんかもうほら鼻から4人出そうとしてんでしょみたいな。
あ、
いや正直川柳少女の奈々子ちゃんとか、
うん、
鬼滅のあの禰豆子とか
は、はいはいはい、
結構悩んだんですけど、
あ、3に入れたい子がいると、
うんうんうん、
ただちょっとまずここは、
うん、
まずここはもう千子さんは一人の女性として、
お
なんだそれ
次モテ男、モテ男の、
うん、令和はモテようとしてるいやでもやっぱね、というか癒されるね、
うん、
あれは、
うん、
いちいちで毎回毎回やっぱ出してくる技が違ったりするじゃない、
うん、はいはい、
料理だったり、うん、膝枕、耳掃除か、まあ、耳掃除かだったりっていう、はい、ちょっと今後どこまで行くんだっていうちょっと期待感もね、
はい、
そう
ですよね、
うん、もう振りたい。
耳触るときに耳触っていいよって言って、うん、じゃあ触っていいよって言って前にちょこんって座る、
うんうん、
なんだこの技
技、
正面からこうなんか前からこうね、尻尾の時にひょひょって触るのかなと思ったら、こう後ろからいいぞってこうさすが年上違うな、
ね、テクニカルポイントが、
うん、
やっぱあれですよ、あの熟練者はほらあの何でしょう、あの総合格闘技でも仮面になってどんどん攻めた全部返してやる、
来いよって西田は悲鳴上げてました
ね、まあ、だから指耳の中にズボってあっちゃういやまあ千子さん、
はい、
で、
はいはい、
まあ小島かな先生は、
まあ、
単純に可愛かった、
うん、
あれはちょっとギャップでやられましたね、本当振り子理論ですよ、
あれは。
ただ松崎は好きっていうのもこれかなり、
まあ、
僕はね好きですね、あのまあってなってその鬼の小島と言われてる厳しいところからの、うん、まあギャップですよね、分かりやすく言うと、
うんうんうん、
で割と打たれ弱いところとか、
う
ん、
はいはい、
なんかねギャップがね度が過ぎてる
ね、確かに。
あんな乙女かよってなっちゃうもん
ね。いや、もう、本当その、まあ、学校ではとにかく厳しいじゃん。で、学校でちょっとあの、主人公誰だっけ、男の子が、ちょっとこう、距離縮まったかなと思って、はいはい、なんか、名前で呼ぶんだっけ、
はいはい、そうそうそう。
したら、ブチ切れられるっていう。はいはいはい、ありつつ、でプライベートであった時の
その厳しく怒った後廊下を角曲がったところで顔真っ赤にして、うん、学校では先生って家って言っただろうみたいな顔するところ、そんな子をやってるのが上坂すみれ。
あ、そう、あれはあれすげえ女だぜ、
すごいっすね、何あいつ、
いや一瞬あのね上坂さんだって分かんなかった、
全然分かんなかったです、ってなりました、
また違う技繰り出してきたなと思って、
面識ないけど何こいつって
面識あっても何こいつ、
一緒に仕事した時もいい意味で何こいつ
ってMC をね、
MC をしてやった時に
トークの引き出し何こいつっていう、ね、
なんで坂口誠二の話急にしだすんだろういやでもね本当で、あの酒飲んだ時も良かったんですよ。
そう、あ、そうですね、酒弱くて、
あの主人公のお母さんが昔だから先輩になるん
です
ね、でなんかお前の好きなタイプってあれだろ、
はいはいはい、
かな先生に、小島先生になんか年下で、うん、なんかあのこうでこうで、うん、うちの、
はい、そ
うそう、でうちの息子のこと
どうみたいな、
なんか好きだろうみたいな、タイプだろうみたいなこと言って意識出して、でお母さんの方はどんどんもうくっつけようとしてるっていうのは、
へ、
うん、あれはね、でそう言われるたびにこうドギマギするところがもうたまらんです、ね、
あ、
さあそして
あゆみさん、
ユーノのあゆみさん、
お
お、あのね、ある意味ちょっと俺の中で原点回帰かもしれないです。
お、
昔とにかく弱かった、
うん、ああなるほど、
だからねちょっとイメージだとね、コミックパーティーの南さんって、
はいはいはいはい、
やっぱ年上って45は何言ってたんですか
主人公より年上のキャラクター。
コミックパーティーの時だって俺が年上だったんだけど。あの、なんかちょっとお姉さんタイプで、こう、なんだろうね、ふわっとしてて、で、ちょっとメガネだったりとかして。
あゆみさんっていうのは主人公の義理のお母さん。
あ、お母さんなの、
うん、お母さん。
お母さん。だからまあ、若いっちゃ若いんです
よ。うん、そう、義理なんで。
なるほど、なるほど。
で、意外とちょっと、まあ、仕事柄スーツ。
はいはいはい、
でピシッとした格好っていうところ、うんうんうんうん、結構本当昔はね、この手、まずこの手のキャラが出てきたら、うん、第一印象から決めてました的な感じでした。
あ、そうだったんですね。
ちょっとね、まあ、ある意味言うのってちょっと昔の作品じゃないですか。
はいはい、
だからなんかあの頃の気持ちを思い出したっていう。
なるほど。
でもね、4話まで見たら辛いね。
そうなの。
まゆみさん辛い。
4話ね、そうなの。
4話まではなかったことにしてくださいって何だろう。マンガ太郎が出てきて、
なんで
地獄甲子園見るような
地獄甲子園
ちょっと世界観違いすぎるんでやめてください
こっからなんかIS みたいなこと始まりますいやでもね、ちょっとまあ話自体も結構ね、
そう
です、なんか重いっちゃ重いですし、
そうですよ、
重、はいし、まあエロい部分もあるし、はい、ちょっとそのエロさが悲しさにつながるみたいなのもあったりするし、あと他にもキャラいるけど、やっぱバックボーンがみんななんかこう、
はい、
なんか重いものを背負ってそうな感じがあって、はい、まあ作品的にもちょっと俺は追いたいなっていうような、
ね、
はい、あとやっぱ夏香香織さんも改めてやっぱすげえなと思った、
はい、
あの感じの、ね、うん、お姉さん声っていうか、
そうです ね夏香さんなんだもんな。
夏香さんもこれ再評価の機運を高めないといけないですよ我々が、
はい、ちなみに昔セガサタン版で出てた時の声は井上貴子さんなんです。
そうなんだ、
はい、
お母さん
謎のうめき声が
空手の呼吸のなんか入っちゃったけど、まあそんな感じで僕はちょっとこの3人でした。
はい、
はい、
じゃあ私は、うん、1人目がヤトガメちゃん。
ヤトガメちゃん
可愛いわな、
うん、なまりっていいなって、
あ、
うん、あのミヤミヤミヤミヤ言うて、
名古屋っていそうでいなかったかもしれないね。
確かに、
うん、あのアニメすごいっすよね、うん、CM とかもスガキヤとかの、うん、かけてみそうとか
名古屋感あふれる
名古屋感
で、愛あるからこそのちょっとディスリーみたいな、
うん、そうですね、そう
なんですね、あれはだから愛があるからいいっすよね、
はい、なんか自虐風じゃ
ないですか、そうそうそうそう、
ね、やってることが、だからなんかいいな、その最近多いご当地系のなんかアニメとかの中でも割とその自虐で言ってるところもいいし、うんうん、普 通にやっぱ猫っぽくなったりとか、うん、シャーとかいうのも普通に可愛いなこの子っていうのがあります
ね。なんだっけ、なんかさ、何話目かでさ、はい、なんか注文したらでかいの来て、
はい、
でそれで、
はいはい、
なんか名古屋のモーニングはこう、はい、こうなんじゃーとか言って、はいはい、バーって走ってくの、はいはい、あれ可愛かった。
可愛かったですね。コーヒー頼んだらなんかパンと卵ついてきて、はいはいはい、えって言って名古屋じゃ当たり前なんじゃ
ない。なんでやとがめちゃんのそんな偉そうになるのかよくわかんないけど。
その後なんか観光地ないっつって泣いてました
けど。そうなの。
可愛いなー
って。ね、いいっすね、あれは。
あのエンドロールでスタッフ全員の出身地に出るの。
ああ。なんかいいっすね。
なんかいいなーって思いますね。そして川柳少女の部長ですね。
はい、部長で行きました。
はい。なんか遊園地行くっつって、うん、ののこちゃんとかが、うん、でなんかサングラスかけて、うん、わざわざ追いかけていくという、なんか最近よくいるストーカーチックな
最近アニメの中では
アニメの中ではよくいる、でもなんかその微笑ましいから見ているみたいなところが、うん、あこの人いい人だなっていう、うんうん、いい
あれもあれだよね、最初3人で行く予定を、
ね、
当日行けなくなったよって、で2人で行ってきなっつって追っかけてるっていう、
追っかけてるっていう
イチャイチャが好きなんでしょうね、
ねえ、うん、なんかずっと見てられるわみたいな、分かる分かるよって
あれ多分な映ってねえけど俺らいた
僕ら見てました、
見てた見てた
あ れ, なんか
ね、あれはいいね、
いいですね、なんか
またなんかキャラも増えてきたりしたからね、一番新しいやつで、
あそうなんですね、うん、あ楽
しみだな、色々出てきたんで、うん、
そっか、なんか2人ぐらいなんか、
そうそう、まだ見ぬ競合、
まだ見ぬ競合ですよねで、まあリズ、
うん、
はい、リズはやっぱもうそれもやっぱギャップと言いますか、
うんうんうん、
暗いの怖いとか、
うんうんうんうん、
アナログゲームできないとか、
うん、
あんな綺麗に泳げないとか、もうなんか、あ、俺もうたまらんな、この子っていう、うんうんうん、見た目も好きだし、エロいし。
まあ、重要な要素ですよね。
はいはい、
うん、
リズはちょっと、もしかしたら、このままいけんのか
も
し
れないなっていう。逃げ切る。逃げ切る。
感じありますね。他も割と残念。他にもやっぱ、まあ、一人ぼっちの素直なんか、
うん、はいはいはい。なこちゃんね。
なこちゃんのもあったんですけど、ちょっとリズはもしかしたら今んとこ、土中ランキング高いから。
ほら、土中ランキング。
はい。今季で言うと、こんな感じがしてます。
あれはもう、声援は揃ってるからね。
そう。なんか僕、それで言うと、ウルカ。
ああ、はいはい。
なんですよ。
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 いやでもちょっとウルカ言っちゃいましょうよ、うん、この
4話かな、
うん、
4話で4話基本的にウルカ出てこないんですけど、うん、最後の B パートの、うん、こうさらに後半ぐらいの話で、
うんうん、
ウルカがもう遅刻ギリギリで来るんですよ、
はい、
遅刻ギリギリで来て、うん、まあ、今日、球技大会だよ。あ、そうだっけっつって、
うん。
そう、あ、そうだっけ忘れてたっつって着替えようとすると、
うん、
あれウルカが自分の違和感に気づくんですよ。
うん、
ブラジャーしてない。慌てすぎて、うん、ノーブラできたっつって、
うん。俺それ見ながら、松崎この話すんだろうな。
で、球技大会、
うん、
こんなブラノーブラで、
うん、
体操着て、もうジャージですよ、恥ずかしいから、うん、
はいはいはい、
で、こんなところを成幸くんに見られるわけにはいかないと思ってたら、うん、球技大会でばったり対戦がするっていう、うん、しかもバスケ、う
ん、は
いはい、揺れるぜこりゃ揺れるぜ、
みんなウルカその運動神経いいから、それはもう大活躍を期待してるんですけど、うん、
大注目ですよね、うん、
ボールパッて持ってから全然動けない、
はい、
なぜならば高速具が
でそれを見かねてその休憩ハーフタイムというか、
はいはい、
で休時になるから心配されるわけですよ、うん、
はいはい、
大丈夫か、うん、どうしたって、まあみんなからも心配されてるんですけど、うん、そしたらなるきから、うん、スポーツやってる時が一番生き生きしてるのにって言われるんですよ、うん、それ聞いたウルカは、
うん、
はスポーツやってる時が一番生き生きしてるのに期待してるぜ、輝いてるぜ、好きだぜってもう自分の中で妄想がもう
アホの子
いい
よ
な、
そっから活躍せざるを得ないってなってもう飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍し始めて、結果同点で終わって、同点で終わる 直前ぐらいにシュート入れようとしたら、うん、その成幸にガードされて、うんはいはい、でそのまま二人そのウルカが押し倒す形になるんですよ、
はいはいはい、
でピピーってそこでホイッスル鳴るんですけど、うん、そこで胸に顔をうずめさせる形になってしまうと。
それはそうでしょう、はい。バスケってそうだから。
だってゴールは見えてたよね。その映像の。
で、まあ胸に顔は当たってしまったけれども、さすがにブラジャーとかは気づいてないだろうと。た、
うん、
ら成幸が謎のフォローで、うん、うちの妹もそういうことあるしっていう
謎のフォロー。謎のフォロー。
でウルカがうぎゃーって言って恥ずかしがるっていう。う
ん最高じゃん。
うぎゃーです。うん、
で、C パートそれ家帰ってから、妹ちゃんに言うんだよね。
そうそうそう。
なんか、なんつったっけしたら、妹ちゃんになんか殴られたって。いやー、あれはね。あと、ウルカあれじゃなかったっけなんかね、何話目かで、なんだっけな、ノーとかプレゼントか忘れたけど、を渡そうとしたら間違って、
うん、水着渡しちゃった。
そうそうそうそうそう。
あれ最高だった
よ。なんでっていう。
で、水着渡したとこで悩んで、あー、これ、ド変態じゃん、これ、ただの、みたいな。
2話ですかね、確か。
いや、でも、ウルカはなんか、ちょっと、いい意味でスポットが当たってる感は、
ね、うん、うん、
いや愛すべきバカ で、
そうです、ね、
スタイルがいい、うん、最高です。
いやー結構いいことだもんね。僕弁はね、まだわからん、
うん、で、信長先生のおさんずまの、ゆり先生、星川家ゆり先生、うん、これはもう一言です、
はい、
オープニングみんながなんかまあ踊るみたいな、
はい、
ところがあってくるくる回るんですけど、うん、そこのこのゆり先生のおっぱいの揺れ方がなんかこんなところ描くぐらいの右と左で上下でちょっとしてるんですよ。
ああ
なんか
これは意図して描いてるだろスタッフと思って
波打つよ、は
い、一緒に上がってないんですよ、
はい、
互い違いというか、
なんか
弾むようにこう
なんか弾んでる感じがして、これ描くってことはもう俺はそういう目で見ていいってことだよねっていうことで選びました。
そういう作画じゃなくてもそういう目で見るでしょ、うん、
いやもう公式の公認を得た
公認を得た
、はい、
ドイツもう一人
僕全部言いました
っけ。あ、はい、全員
はい、
はいはいはいはい、まあじゃあそんな感じですか、はい、
そうですね、
ねえ、まあこれがどうなるかって
どうなるか
まだ分かりませんけど、
はい、
じゃあちょっとプラスワンの方行ってみましょうか、
はい、
じゃあプラスワンはキャラ名だけ
はい
行きましょうか、
わかりました、
大丈夫ですね、
はい、
じゃあ行きましょう、
はい、
せーの、
矢坂遥香、
バレた、
バラけた、
バラけた、
バラけた、バラけた、
もう僕はもう期待を裏切らないです、
はい、
サラ三昧の遥香君あれはもう致し方ない、あれは大噂は金がねでしたけれども、
そうでしょう、
あれはもうあんなのあの性ヒロインじゃないです
ヒロインって言われる揺るがない、
なんか足怪我してるっぽい描写もあったけど ね、最後なんか車椅子乗ってたりとかして、
はい、僕ねもうその僕もサラ三昧のあのメガネの方にしようかなと思って、
ああはいはいはい、
でも千子さんの中野さんです、
お
守ってあげたい俺が飯作って
る。何その なんかこう庇護欲みたいの。
なんかやっぱ中野さんはやっぱちゃんと神様を祀る気持ちもあるし、
うん、
いい人なんですよ。あの人は幸せにならないといけないん
です。じゃあお前も降臨しちゃうんだ。あそこの部屋に、うん。
すぐ帰ってくれって言われ
る。尻尾生やしますけど僕もっつって。
背尾焼きメガネのドイチューさん。
メガネほらレンズ触っていいっすよ。
何これ
カチカチですよ
全然恥ずかしがんないんだろうな。
松崎の髪の毛はなんかもふりたい感じがある
意外と綺麗なんだ
そして
僕が、フルバの京くんです。相馬京です。もうずっと好きでした
濃くった
ただね俺ね遥香くんってちょっとまあ悩んだというか、はい、フルバは今後、
はい、
もみじくんが出てくるんだよ。
ああそうですね、
はい、もみじくんがどう出るかで、
はい、どう出るか
俺このもう安泰だった遥くんの画像がだって俺知ってんもんもみじくんもみじくん知ってんだもん
ずっと見てたもん
ずっと見てたよ。あの頃も知ってるよ。あの頃から可愛いって
でもねいやもみじの話は僕泣いちゃうんですよ、うん、僕でね今日はね僕今日はやっぱり可愛いって思っちゃうんですよね、
うんうんうん、
赤面しながら素直になれない感じでもちょっとずつ素直な感じを出そうとしてるところとか、うん、もう出したいエピソードたくさんあるんですけど
今後ね、
はい、
今後どんどんどんどん。
これは個人的にライブ終わった後出待ちで聞いてくれれば。
いかようにも。
いかようにも喋りますんで。
そこから松崎の単独ライブが始まるわけ。路上で。
路上。
ストリート辻鉄砲。はい、
前にカンカン置きますんで。投げ銭でお願いします。
俺ら置いてくよ。
先打ち上げてみてください、う
ん、はい、まあそんな感じでね、はい、まあ、これもまあ空洞終わったあたりでどう動いてるかまたちょっとわからないところであるんですけれども、ね、
はい、
まあこんな感じで皆さんの、2019春の3プラス1プラスアルファ、はい、暫定はいかがなもんでしょうかということで以上、恒例の2019春アニメ3プラス1暫定を発表いたしました。はい、ということでエンディングでーす、ということでですね、じゃあツイッター読んでいきましょう、
はい、
まずですね、時間があると鬼滅の刃何度も見てしまって録画消化が進まない、いや結構あれはなんか何度も見ちゃいたくなる感じはわかりますね、動きとかもいいですから、うん、
見てみよう。
さあそしてノーマークだった川柳少女、なかなか破壊力のあるアニメだった、
うん、
あ、靴紐が切れちゃったから歩けない、
はい、
オチもツッコミもキレがあって大変よろしゅうございました。
オチよかった、オチよかったですね。
遊園地編のね、
エイジの
振りもちゃんと聞いててね、あれはよかったっすな。林子エコダちゃんの実験的挑戦面白かった、うん、10話の長浜監督会は今思い出しても怖い、うん、
夢に出るやん。
見てた時にちょうど地震があったりしたので、
あ、ちょっとそうだそうだそうだそうだ
呼んだのかもよ演出が。今年のプリキュアは敵の幹部がカッパ、天狗一つ目といった妖怪をテーマにしているので、ぜひとも三平さんに語ってほしい、
うん、
カッパ斬新だと思ったのは、うん、今までまあカッパのキャラっていたと思うんですけど、
はい
はい、まあ、今回マサルさんの前
は、はいはい、
俺プリキュアのこのカッパ何が斬新かって、はい、カッパなのに前髪がないんですよ。
じゃあどう
な、想像してください、はい、落ち武者です
ですよね。あ、
なかなかいろんなカッパって種類あって、
はいはいはいはい、
なんか地域ごとに特徴あったりするんですけども、うん、なかなかの前髪のないカッパっていうのは初めてだったんで、
本当
俺今後妖怪の研究家とかもね着目するかもしれない、無表情キャラを語ろうにバラ水晶の名前が
ああ、
うん、
ね、バラ水晶ね、はい、無表情キャラを語ろうドイチューさんの語りたいキャラを当てる松崎さん、
うん、
付き合い長いあるあるですね。友人から好みど真ん中なものをプレゼントされるとよく分かってるじゃんという嬉しさと、
うん、
見透かされてる気恥ずかしさでちょっと落ち着かない。
そうなのよ、なんか変な感情。
そうそうそう、ね、
そうよ、
うん、
ごめんなさいね。
いやいや、嬉しい反面本当恥ずかしい。でもなんか嬉しいみたいな。
俺はね、なんか盗聴器とかをなんか疑ってるけどね。盗聴器とか部屋気つけてみ。
そんなやつよくこんなにずっと入れますね。そんな疑ってるやつ。
恐ろしいわ。
20歳173回を聞いて、あ、ライトじゃねえ、本編のあれですね、はい、改めていいライブに参加できたんだなとしみじみ思う。また休みを調整して参加したい。できれば関西でもやってほしい。あ、関西から来てくださったんですね。ありがとうございます。でも神回だったでしょ。嫁スタ報告会、三平さんへのバースデーサプライズ、粋な計らい以外言葉が出ない、
うん、
三平さんは次元最大者として上がりまで到達しましたね。ドイチューさん、松崎さんにも早く上がりが訪れるよう祈っております。
そ、ねね、したらもうすぐにでもやめてやれるのかな。
人生を呼ぶ。絶対呼ばねえわ。生きろ。あとじゃあ、ちょっとメールね、いろいろ溜まってたりもしたんで読んでいきましょう。ちょっと前のになっちゃうんですけども、
はい、
20歳ネーム、クールミントさん。
はい、
まあ、今期はって言ってますけど、まあ、前期の話ですね、
はい。
かぐや様は小倉世帯が面白いです、
うん。
オープニングの方も鈴木雅之さんが歌ってるということで、
うん、
そちらにも驚かされました。
うん、
確かにあれは、またいい声なんでて、うん、なんか合ってんだよね。
ね、
うん、実は鈴木雅之さんがアニメの主題歌を歌うのは、これが初めてだそうです、
うんうん、
そこで皆さんに質問なのですが、え、この人が主題歌担当してるのって驚いたアニメ主題歌って他にありますかということなんですけれども、
あ、
どうでしょうかね。
あ、うん、なんだろうな、
はいはい、
驚いた、あ、でも驚いただったら俺、ルパンを石川さゆりが歌ってたのはびっくりしましたね。
あ、ちょっと新しいやつでしょ、
ね、
エンディングを、
はいはいはいはい、
あ、確かに確かに、
あとおじゃる丸、
あ、
サブちゃん、
サブちゃんね、
はい、
おじゃる丸はね、
意外と大御所やってんね、
はい、
僕ね、劇場版の逮捕しちゃうぞ、
はい、
うん、ザ・ムービーっていうのに、うんうん、あのね、あの、ニトロっていうユニットが、
はいはい、
歌ってるんですけど、
当時4人組くらいのアイドルですよ。
ただこれあの、この歌歌うために結成されたやつで、
ホリプロ？
ホリプロです。だから、優香、
うん、
吉井玲、堀越のり、唐沢美穂の4人。
はいはいはい。
優香が歌ってたっていう。
うんうんうん、
ただ、唐沢美穂さんはこの後、あの、アニソン歌手としても、トゥルーさんという、いろんな歌も歌ってますんで。はいはい、だからこれがきっかけになったのが、その、ね、ユーフォニアムの主題歌とかもね、歌ってますから。
なるほど。
なんか、そういうのもなんか考えて、だから当時は衝撃でしたよね。
まあそっか。
ユーカが、歌ってるアニソンと思って。
当時このニトロが出てきた時、なんでそんな4人とか詳しいかっていうと、はい、俺ニトログリセリンってコンビ組んで。
ああ、そうかそうかそうか。
勝手に脅威に感じてた。
あと僕もあの松崎つながりであの松崎しげるさんがあの練馬大根ブラザーズ
やってた、
はい。
はいはいはい。
あれ面白かったですね。
俺ね、後々気づいて驚いたっていうあれなんですけど、あの、トライガン。
はいはいはい、はい。
まあ、エンディング、あの、風は未来に吹くか、を歌ってる、アキマ&ネオスっていう、あの、まあ、ユニット名なんですけども、
はいはい、
当時聞いた時も、まあ、声にすごい特徴あって、で、すごい好きだったんですよ。
うん、
で、もうトライガン終わって、ほんとだいぶ経ってから、何年もですよ。経って改めて、あ、そういえばあの歌ってた人たちってなんか他歌ってんのかなと思って、ググったら、あの、その、まあ、そのユニットの秋間って人が、わかるかな、マルコシアスバンプっていう、イカ天でね、タマと対決をして、
うん、
で、ほんとどっちが勝つかわかんないってくらい、なんか接戦になった、グラムロックのロックバンドがあって、うん、もう解散は、もう知ってるし、もうこの時もだから解散はしてたんだけど、うん、
はいはいはい、
もうたどり、もうずっと経ってから、え、あれ、マルコシアスバンプの秋間さんが歌ってたのっていうので、
はいはいはい、
なんかすげえ驚いた時
あって、ね、うん、
結構やっぱバンドでやってる人でなんか、割とアニソンポッド歌ったり、アニメになんか起用されたみたいなのあったりしますからね。うん。結構ね、それは俺の中でちょっと驚いたりも。うん、
それこそルロニケンチンのね、ジュディマリのそばか
と
か
も
そうですね。
キャンディーキャンディーだと思って作ったで、
そうそう、ね、アニメ全然知らないから、唯一知ってるキャンディーキャンディーを元に作ったっていう、
ね。でもなんか、ね、でもなんか、なんとなくマッチしたっていうね。
うん、
でやっぱあのイメージあるもんね。ルロケンのなんか
主題歌
が
ポッてあったね。今とあった
そうですね、うん。まあそんな感じでですね。
はい、
まあこんな感じでいろいろ、なんでしょう、なかなか読めないですけど、はい、メール読んでいきますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい、じゃあですね、ライブの、告知ですね。もう来週になったのかな。
来週です。
はい、5月12日日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A。こちら、二次元再退社の夜、ライト11、インド人を上上下下、左右左右 BA に、これライト初のメインホール、はい、阿佐ヶ谷ロフトのメインホールで開催ということで、会場が12時半、開演が13時半、終演が16時、で、予約1500円、当日2000円、飲食代別、要ワンオーダー500円以上ということで、これはあの、ロフト、阿佐ヶ谷ロフト A さんの、
はい、
サイトの方で、予約を受け付けておりますので、
はい、
こちらの方、ぜひぜひ、見に来ていただけたらと思います。
はい、
よろしくお願いいたしま す。はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第175回二次祭ヘルツ、お相手は三平さんペイと
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
このライブタイトルの、
はい、
これあのニッチすぎません、うん、今
本当
インド人を右にも知らない人いるし、
うん、
上上下下左右左右 BA も今の人知らないですよ。
あの時の俺はどうかしてたよ。許してくれ、おじさんだから。
インド人を右に知ってるかな、うん、みんな。
思って受けると思ったらみんな意外とキョトンとしてんだよね。こっちするために。なんかよくわかんないタイトルだな、みたいな。
うん、なんでってなった
。ハンドルがね、ちょっとああなっちゃった。
そうそうそう。ね、伝説の誤植ということで。
令和だぞ。